はい、皆さんおはようございます。今学期、学校じゃありませんけど、今期の泉からこれが、最後、最終日ですね。9月の来週までございませんので、よろしければですね、水曜日の夜、また土曜日の朝、祈り会で、また交わりの時がありますので、ご案内させていただきます。ということで、今日は終業式で成績表はお配り、そういうしきたりはありませんでね、一区切りのメッセージで、今日はいつものコリント人への手紙から外れてですね、ヨハネの福音書3章、ちょっと中途半端な箇所になってしまいましたけどね、1節からお読みすればよかったんですけれど、皆さんこの話はよくご存知で、ですね、私以外にも何度もいろんな先生からお聞きされている方も、信仰の年数が長い方はなおですね、繰り返し聞いてらっしゃるんじゃないでしょうか。そんなわけで、ニコデモさんとイエス様とのやり取りの中ですね、ヨハネ福音書3章ですね、今回は2025年夏バージョンとしてですね、特に今私の心にですね、迫っているもの、なかなかあまり普段、聖書から教えられることはね、毎週のようにまた読んでいてもね、迫ってくるものはあるんですけれど、何度読んでも語ってもですね、今回は、不思議な形で、このやり取り、特に後半部分がですね、印象深く鳴り響いております。で、皆さんにもそのことをお明かししたいなと思いました。自分の思いというより、聖書のこの御言葉が私たちに語るその真意ですね、それをメッセージとして受け止めさせていただければと思います。登場人物はご存知の通り、ニコデモと、そして、このニコデモが夜な夜な夜訪ねてきた相手は、新進気鋭の若いですね、教師、立法の教師、ユダヤ教のとはまた違ったメッセージ、聖書の話をですね、紐解いていると言われるイエス・キリストというお方でありました。で、ニコデモが夜ですね、やってきたというのは、いろんなふうに理解されていて、大きく2つあると言われています。1つはですね、夜ですから人目を避けてやってきた、高名なね、エリートで評判のいい先生、ユダヤ教の指導者です。パリサイ人ですからね、その中でも聖書に通じていて、そして人々からもですね、尊敬される、リスペクトされる立場にある。しかもですね、ルカの福音書の18章24節あたりから見ますと、この方は珍しくパリサイ派では議会に議席を持っている、いわゆる議員さんだったんですね。パリサイ人っていうのは、ちょっとこの世離れしたようなね、ところがありまして、政治とか経済とか生活、行政というのはね、ほとんど縁のない、まさに聖書を勉強して、そしてその立法、モーセの立法と予言、旧約聖書を厳密に、解釈して、そして決まりを厳格にこうね、定めて、それを行っているかどうかきちんとチェックする、そういう立法機関、司法機関というですね、だから行政とかも全然政治には疎い人たちなんですけど、ほとんどがサドカイ派とかね、先週出てきたヘロデ党とかいう王党派ですね、王党支持、王侯支持派で、 ほとんどが議席を占められてたんですけど、こちらはですね、まあ、野党よりもマイノリティですね。そのわずかな議席を占めている一人、ユダヤ人議会、70人議会と言われる70人の中の数票、数席の中の一人だったんですね。だから相当な実力者でもあったんでしょうね。まあ、年数もキャリア、ただ聖書の知識、宗教的なね、そういう指導力だけでなく、やっぱりトータルに、ニコデモさんだったらというそういう信頼を持って送り出されていた議員だったんでしょうね。その後、そういう人ですから、まあ人目をはばかって夜ね、よくわかんない、最近ね、この日の目を浴びていると言われるイエスというわけわからないことをね、我々の伝統の解釈とは違った聖書の解釈をね、こう風潮してる、そういう若造のところへ、ね、出向いていったなんていうとね、これは大変、まあね、今で言えば、ね、ニコデモさんのアカウント大炎上みたいなね、ニコデモさんあそこ行ったってよってね、いいねじゃなくてね、ブーイングのね、嵐ですね。まあ昭和だか平成ぐらいまであったんですか、フライデーとかいうのありましたね。もうスクープ、ニコデモさんね、サングラスをかけてマスクをして、キムタクと奥さんがコンビニでなんかね、あれ買ってたよっていうのがね、載ってたりするようなね、まあそういうネタ扱いされる、まあそういうので夜行ったんじゃないかという説、まあ、それもありですね。でもう一つ考えられることは、ヨハネ福音書全体から言えることは、夜ですからそれは闇夜です。あえてニコデモさんの登場が夜になったのは、やっぱりこれヨハネにとっては大切だったんです。ヨハネのテーマっていくつかあるんですよ、まあ、永遠の命もそうですし、あとヨハネの福音書の一番最初に出てくるね、闇は光に打ち勝たなかった、ね、光としておいでになった、まあ、発光体という意味ではなくて、この光のような役目をする神の子イエス様ですね、言葉は人となっておいでになったんですね。この命は人の光である、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。だから、まあ、私たちもね、イエス様を知る前はやっぱり闇を抱えて、そういう人生を歩んで、そういう心の、ね、今もやっぱりそれが全部ね払拭したとは言えないでしょうけれど、それを抱えて生きるんですけれど、でもその私たちに光が灯され、それを私たちはいただいたものとして生きる。でニコデモさんに関して言えば、まあ、ニコデモさんの登場は闇で始まり、で最後はどういう終わり方ですか。もう一回登場します、ニコデモさん最後。他にももう一回途中で登場するんですけど、今日は触れませんけどね。最後出てきたのはどこでした。イエス様が十字架についた、まあ、アリマタイアのヨセフさんというね、資産家と一緒に、この名士と一緒にですね、登場するんですけど、イエス様のご遺体を下げ下ろしを願って、そして、その処置をする、まあ、大切なイエス様の最後ですね、葬るために一役買った人なんです。やっぱりあの時も夜でした。ね、夜。しかもまだ、イエス様の敵対する当局、ユダヤ人当局、十字架につけたね、判決を下した人たちは、このね、一味を逮捕する、そういうまだ包囲網がその辺ゴロゴロですね、今で言えば防犯カメラのようにですね、あるいは狙撃兵がこう構えていたかもしれませんね、危険人物がやってこない、 そういう供給したとした中にニコデモさんが現れた。まさに嫌味ですね。神様に敵対する勢力のまだですね、この支配するその時間帯、そのスペース、場所にですね、ニコデモさんがもう一度現れた。やっぱり最初のあの闇から、あ、この方は夜に現れたけれども、光、まさに光を灯すかのようにキリストのところにおいでになった。まあね、この後イエス様とですね、いろんな答弁、問答するんです。やり取りします。ダイアローグ、会話がですねなされます。人が新しく生まれるってそんなバカなことがありますか。赤ちゃんになってもう一回お母さんのお腹に入る、ばっかじゃないのという、まあ私のね、表現、アドリブでね言いましたけれども、まさにそういうことですよ。不可能、生理的にも現実、ありえない。で、神様によって生まれる神の国を見る、永遠の命を得て新しい人生を歩むということは、まさにそれなんですというのが、まあ、前半の部分、今日読まなかったパス、スキップしたところですね。ニコデモはそれでも理解ができなかった。だからその時はすれ違いのようにその場を去っていったんですね。で、今日はですね、そのところがポイントではなくて、その後です。そしてですね、ニコデモさんが不思議と言いますかね、不可解な思いで、その場を去ろうとして、ですね、物分かりに終わったその時にイエス様はこうおっしゃったんですね。3章の今日読んだところ7節、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはならない、なりません。新しく生まれる、すなわちクリスチャンとして歩み出す、イエス・キリストの救いを受けて、まだこの時点ではね、ニコデモはおろか弟子たちにも自分の十字、ね、どうやってその救いの御業を成し遂げるかというのは明らかにされていません。私たちは全てね、知ってますのでね、自分の罪が許され、十字架のイエス様の血潮によってね洗い流され、そして新しい命をですねいただいて生きる。そしてその人、新しく生まれた人は新しく生きるのです。そのことをあなたは不思議に思ってはなりません。不思議っていうのはさっき言った、ありえないなんて思ってはいけない。神様にとって不可能なことはないのです。で、実際私たちもその不可能なことが起こったわけですよ。私が救われるなんてことはありえない。自分の人生という、まあ、カードがあったらですね、それはね、全く予期せず、しかも自分にはそぐわないし、全く無縁の話であったわけです。それぐらい私たちは神様から縁遠い方、ニコデモのように聖書に通じて人々にそれを教える存在であっても、神様との、イエス様との距離はやっぱり遠かったんでしょうね。近づいてきましたけれど、すれ違ってまた離れていきましたね。私たちはどうでしょうか。もし私たちがね、私は救われるべくして救われたという人がいたら、それはやっぱり信仰そのものを考え直した方がよろしいのではと思います。まあね、私こそクリスチャンにふさわしい、そういう環境に生まれたとか、そういうね、体験をしたとか、そういう能力や実力あった、あるいはですね、私は、この日に、ね、クリスチャンになると決めてずっと準備してきたなんていう人がいたら、 いやー、それはね、大それた予言ですね。予言は外れることが多いんですけれどもね、それを実現させる人というのは相当なものです。残念ながらそれはありえないことで、ユダヤ教の中ではそれはありなんです。だってもう環境が全てなんですから。イスラエルの、ね、宗教、ニコデモさんは少なくともそういう環境にいた人です。そういうチャンスをものにした人です。で、努力の甲斐が実って、そして自分をももちろんですね、なんて言いますか、啓発しながら努力を怠らず真剣に、また忠実誠実に生きてきた人なんでしょうね。でもその延長上にこの救いはないんです。生まれだとか家庭、家族、経歴、出身地、まあ聖書で言えばイスラエル人であろうが、ユダヤ人、ヘブライ人、そして異邦人であろうが、もうイエス様の時代はですね、この新しく生まれるというのはそれに縛られない。前回のお話、あの礼拝で言えばね、神様の家族というのは血のつながりではもはやね、限定されない。誰が私の兄弟姉妹ですか。女性も男性も等しくイエス様の前では礼拝者として、そして御言葉を学び、そしてそれに応答して生きる弟子としての導き、そして機会が与えられているということなんですね。ニコデモの発想は違いました。もう一回別の人間になり変わって、別の母親から生まれる、それは無理なんですね。だから無理な話です。私たちが信仰を持って、そして救われるということ、それは何によるものですか。この後8節、風は思いのままに吹きます。風のようなものだ、続けて読みますね。その音を聞いても、私新しい訳で読みますね。少し、バリエーション違ってるかもしれませんが、基本的には同じことを言ってます。その次、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ちなみに第3版お持ちの方、もしおられたら、読んでいただけますかね。大西兄弟第3版ですね。はい、7節だけ、8節だけで結構
です、ね。はい、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
はい、ありがとうございます。まあほとんど同じ内容ですが、この最初の風はその思いのままに吹きますという表現ですね。一つ気になるのが、風のようにじゃあ適当に私たちは、もう偶発的に、神様の気まぐれで適当にクリスチャンになったんですかという、そういう意味合いにも取れますけど、そういう意味じゃないんですね。私たちが新しく生まれ、霊の働きによって、新しく歩み出したということはですね、風によるものだって言うんです。まあ、風によるようなものだって言うんです。風というのは、この後ですね、後半部分、最後の方に、御霊によってという言葉が出てきますが、これと同じ意味なんですね。ヨハネが書き記した言語では、同じ言葉が使われています。風と霊というのは、ギリシャの言葉でも、あるいはイエス様が直接言葉で語った、用いたですね、表現でも、アラム語、ヘブライ語の表現ですけれども、 方言ですけれど、そちらでも同じ名詞が使われてますね。だから文脈によって、まあ、訳される、理解するしかない言葉ですね。風、だから神の霊は思いのままに吹きます。イエス様はある意味、例えで風の方をここで出したわけですね。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこからどこへ行くのか分かりません。これ今日的に言うと、そんなことないよ。今天気予報でね、風の風力まで分かる。風向きだって。かなり正確ですね。皆さん、昨日、一昨日です。すごかったですね、大風と大雨が。予報にはないほどの雨量が降りました。私実はですね、火曜日、栃木の安いゴルフ場でゴルフをしてたんです。皆さん、埼玉の方どうでしたか？すごかったですよ。15分間、スコールのような、ドバーッと降って、フェアウェイって芝、まっすぐな刈り込んであるところ、そこに打たなきゃいけないんですけど、そこ、栃木のゴルフ場って大体こう勾配があって、雨がこうね、流れるようになったんです。排水溝もあってね、すぐに水がたまらないようになったんですけど、その時初めて私、何年間もね、何十年間もやってますけど、初めてでした。そこで、フェアウェイに水がたまって、打ってもですね、水しぶくして、で、ボールがね、めり込むんです。こんなのね、初めてでしたね。もちろん雨が止んだ後ですけれど。これ天気予報になかったんです。もし知ってたらね、キャンセル。これ私だけじゃなくてね、14、5人。浦和から、あとね、東京の調布の方から、今シンガポール行った北先生の奥さんのお父さんまで。福音中じゃないんですけれど、福音中の準会員になってます。福音中ゴルフクラブの。いろんな教会の、ね、巡回になってます。最初東大宮の伝道師した東大宮の名誉会員で、その次浦和教会の名誉会員で、その次は久喜教会に今度はね引き込もうみたいなね、まあ、それ冗談ですけど、いつも、ね、毎月のようにあるたんびに東京から2時間半ゴルフのプレー代よりもね交通費の方がかかってんじゃないか。だからね、年金受給者に優しくね、まあ、インターネットで安いところを探してますけど、まあ、それともかくそういうゴルフ場ですからね、天気同じ栃木でも栃木市と佐野市では全然違うんですって。予報が埼玉でもそうでしょ。ここと熊谷の気象台になってますけど、熊谷深谷とここではまた違うんです。大雑把ですけどね。いや、天気予報で分かるよって言うけど、風とも雨、風、これは最もですね、もちろん天気予報以前の時代ですからね、今から2000年前の時代ですから、超アナログ原始的な、ね、天気を見極める方法はほとんどなかったんですけれどもね、雨ぐらいはね、まあね、空模様が分かるってイエス様のね、他の福音書で、書かれていますけれど、風はね見えないし、でここで言わんとしているのは、人間がねそれを知ることはおろか、ましてそれをねコントロールしようなんてことはできないんだっていう、そういうことなんです。風がそうであるように、神様の働くお働きであります、イエス様の、まあ、分身って言ったらちょっと語弊がありますけれどね、イエス様と一緒に働くこの神の霊は人を救いに導く、新しくね作り変える、その力を持つ神の霊もそうですって、誰も抵抗できないって言うんですね。コントロールがおるか、私たちはね吹き飛ばされそうになり、 強風ですとね、もう後ずさりっていうかね、押し戻されそうになる。逆風が吹いている時なんかそうですね。私たちの人生もそうです。でもね、神様はそれでも、言ったら失礼ですが、いや、その時にこそご自身の御業を行ってくださるお方じゃなかったですか。まあ、順風満帆でね、追い風の風の中で、あるいはそよ風で、左打ち輪のようにですね、快適、全てがうまくいってるとはいかずともね、ある程度自分の手の範囲の中で物事が切り盛りできる、動かせる範囲の時は、やっぱりこの風を送ってくださる神様、全能の神様のことをね、意識するなんてことはなかった。むしろ自分の力で、まあ、ニコデモさんのようにね、システムの中で、枠組みの中で、代々伝わってきたやり方で、会社で働いている方は会社の仕組みの中でですね、ファリサイ人、ユダヤ教のですね、指導者たちは、ある程度自分たちで把握できる、そういう、仕組みだったんです。立法を、できなければ立法を自分たちに都合よく変えればいいんです。それがユダヤ教です。いろんな解釈、生活、百科みたいなね、あちらこちら、年代を経て、2000年間ですね、もうすでにね、礼拝で触れました。安息日に罪を犯さない、労働しないためにはね、どういう決まりをつける、作ればいいかというね。で、私たちで守る。そして、律する。それが自分の、との神様との関係を保つ。そして神様に喜んでもらえる人生を送る。それが神の国に入る。これが終着点であったんですね。いや、その図表にはないって、その図式にはないですよってイエス様は言ってるんです。あなたが救われたこともそうです。そしてこれから生きる。その御霊に従って、御霊によって生まれるものも皆それと同じです。八節の最後ですね。御霊によって生まれるものって古い訳、古いって言ったら失礼ですけど、皆さんのお使いのね、教会の備品聖書も、これ現在形になってますけれど、新しい訳、第3版の方ではね、ここだけちょっと違うようです。御霊によって生まれたものも、だからすでに生まれたものもっていうんですから、イエス様はニコデモに対して語っているので、やがてイエス様が、ね、ニコデモはあなたは新しく生まれるものとなるっていうことを前提で語っているんです。これ過去形現在形どっちが正しいかということではなくて、ギリシャ語の時世は完了形ですから、ごめんなさい、中体形ってあるんですね。完了、過去形も、この未然形、いわゆる、その進行形ですね。どちらも含むんです。だから生まれるもの、これから生まれるものもそうですし、すでに生まれた人、弟子たちも含めて、これからあなたですね。やがて生まれる、新しく生まれるもの、そして生まれて生きるという、そういう人たちも同じですって言うんです。で、ちなみにこの生まれるっていう言葉と生きるっていう言葉は英語でもそうですね。あ、英語ではボーンか、ギリシャの言葉では同じ言葉です。造営という言葉、 ザオという動詞から始まる。生まれる、そして生きるという言葉。そしてまたね、復活するという言葉もこれに含まれている言葉なんですね。黙示録のね、20章ではね、千年王国、ね、もう過去の話ですけど、そこでもね、生きるものとなった、ね、復活するもの、新しく生まれたもの、どちらも含まれてるんですね。ですので、何を言わんかとしているかといいますと、私たちはすでに新しく生まれたものであるなら、やっぱり同じ聖霊によって私たちを生み出した神様の霊によって御霊によって私たちはその後もそれによって生きるのですということなんですね。ただそれだけのことですか。でもね、これは本当に大変なことですね。ある意味私たちはこの風に向かってやっぱり前を向いてですね、生きていかなければならない。そしてですね、それに打ちのめされ、吹き飛ばされ、また軌道変更、軌道修正ですか、させられ、時にはですね、トラック、いわゆるレールから外れたようなところを歩んでいる。あ、神様、私をどうしてこんなところにね、追いやったのですかという、やっぱり、そういう不満とか何とも言えない、この納得のいかない、そういう悶々とした思いで、キリスト者であっても、何年信仰者として歩んでもですね、牧師としてですね、やっぱり歩んでいても、それはいつもついて回ることなんですね。私たちはね、その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか分かりませんって。抵抗なんてできない。ましてね、それをコントロール変えるなんてことは無理です。だから私たちはできることは何ですか。もうこれだけです。それに身を委ねて歩むしかないですね。神様が送ってくださる風に身を任せて歩むしかない。まあ、何度もね、聞いてる方もいるかもしれませんけどね、私が久喜の教会に導かれたのも今考えるとね、何かそんな神様の御業だったのかなってね、腑に落ちることがありますね。全てパズルがね、つながったということじゃないんですけれど、まあ、そういう大それたね、風が神様ね、あのエリアのようにね、エリシャのようにこうね、預言者を送ったなんてね、そんなことではなくて、今考えると、あ、そういういきさつだったのかなと思います。あまりね、私は過去のね、そういういきさつ語りたくないです。美談でも何でもない。今考えればね、失敗談、黒歴史のようなものですね。当時ですね、久喜の教会に赴任する2年前ぐらいだったでしょうか、私ある時牧師会に出席していました。名古屋にいた時ですか、中部にね。で、終わった後、いつも親しくしている牧師、私よりも少し若い先生がですね、伊藤先生、ちょっとなんか最近変だよ、変だって。何か。生活でなんか、支障を期待していないとか、でね、聞かれる。いや、特にないんだけど、あ、もしかしたらあれかなって。この頃ね、礼拝メッセージする準備するのが億劫で、そして終わった後、人と会うのが、教会員と話するのがつらい。それ牧師として致命傷じゃないですか、ね、先生それだよ。騙されたつもりで、私が信頼するクリニックに一度見てもらいます。で、診断が下りました。うつ病の初期の症状ですと言われました。私はね、絶対そういうのには縁がない人間だと思ってました。まあ、風邪を自分で起こせるなんて思わないですけど、今ではね、 皆さん想像できないと思いますけど、やっぱりね、まあ、どこへでも行きました。海外も日本も、ね、競技会の奉仕も頼まれたら断らず、進学校も2つ3つ掛け持ちで、地元と、ね、あっちの千葉の方までね、関谷さんが行ってた、そこまでね、教会の方だって大変なのにね、それから牧師会の全国のね、ちょうど田淵先生が倒れた時、そのね、初期をやってましたね、牧師先生の除名、勧告をする、そういう文章を書く仕事もね、まあ、大変な出来事がいっぱい起こった時期でした。今から17、18年前ですかね、ちょうど私50をちょっと過ぎた頃でしたね。まあ、今考えるとミドルクライシスっていうのと、あと家内のせいにはしたくないんですけど、月半分ですね、まあ、じいさんばあさん、あの実家のね、老老介護の、まあ、面倒を見るのに、あの頃からもうですね、月の半分はいない。子供は矢継ぎ早に年子が2人っぺんにですね、東京の大学行って、もう悠々とやってると、私一人で、あの頃からですね、まあ、料理のね、あれに磨きがかかったとは言わないですけど、独居老人のですね、練習させられたわけですよね。まあそういう環境の変化もあってですね、やっぱり結構辛いものがありましたね。やっぱり、本当に日曜日が来るのが本当にストレスでしたね。で、診断が下りましたので3ヶ月間、休暇をいただいて、メッセージも人と会うのもほとんどですね。だからそれまではね、情けない話ですけど、人と会うのを避けるために、もう礼拝終わったら、祝祷したら即牧師会に入って、こうね、疲れたですね、休んでるって言ってながらね、席を外して、最悪の場合は家内にね、ことづてして仮病を使って牧師館に戻ってちょっと離れたところに、情けないですよ本当にね。まあ私にとってやっぱり風のようにブワーって吹き荒れてて、もうね、そこ台風のようにこう家の中でじっとしてるしかない、そういう半年ぐらいですかね。まあ3ヶ月過ぎてから、まあ教会にもちゃんとね、言うことができました。こういう病気ですと、皆さんご理解ください。大一人ですね、牧師のくせにそんな病気かかるのかで、ね、信仰はどうしたとか、普通だったらね、そういう人が一人いてもおかしくない時代だったんですけど、いなかったですね。で、私に対して敵にしかったあの女性のね、年配の先輩のね、姉妹もそれを機にね、本当に今までできなかった交わり、まあ、私が回復してからですね、まあ、そういう風なですね、時代、時期でした。その頃にですね、田淵先生が倒れたということを聞いてですね、それから数ヶ月ぐらいして、もう牧師として復帰する見込みが、あれが立たない、見通しが立たないということでですね、顧問牧師の鴻巣の当時の先生からですね、伊藤先生、今関東で6つの教会が無牧、牧師がいないんです。今ね4つ、この間まで4つだったんです。そんな可愛いとは言いませんけどね、あの当時でさえまだね、若い神学生が少しいた時代、6つの教会無牧で、そのうちの1つが久喜でした。私今ね、リハビリの途中ですと言って、ちょっと動けませんってね、動く気もなかった。続けてずっとね、この名古屋の教会で牧師をさせていただく予定でいましたのでね、まあ、そうこうしているうちにですね、まあ、神様のやっぱり迫りが感じました。それがですね、2回目にそのもう一度先生から半年後に電話が来ました。ぜひ久喜によろしくお願いします、来てくださいというですね。
ごめんなさい、
大丈夫です。 じゃあ私の話は先に、まあそういうことでですね、ある意味久喜に来るのもそれがきっかけでしたね。まあ関東に家族の近くで、まあもともとね関東西地区にずっといたのでね、古い仲間たちも親友もね牧師の仲間もいました。そういう中でですね、私の心はですね、まあ、久喜の教会に来ていろんな形で、配慮いただきですね、火曜日は完全休養という形でね、火曜日に教会に行くと先生どうしたんですかってなんかね、まあ、怒られはしませんけれどね、心配されたりね、今日はお休みじゃないですかってね、最近はね火曜日もいろいろ立て込んでるとやって聞いていますけど、まあ、それぐらいですね心配してくださる方々、年もね年ですけれども、10年前、15年前ですか、赴任した時はやっぱりね何が何だかわからないままに、風のが思いのままに吹きます。それがどこから来てどこへ行くのか、まあ、私たちの人生もそうですね、もちろん神様を信頼してイエス・キリストに結ばれて私たちはね命が与えられ、行く目的地ははっきりしています、神の国、それは間違いないのですけど、でもこの地上の歩みの中ではですね、右往左往を翻弄されながらその音を聞いてもですね怯えるばかり、そよ風とかね、あったかい南風ではなくて北から冷たい風が吹きつける、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。この表現の場合ですね、私たちは風 を見ることはできないし知ることはできない、それは当たり前なんですけど、ここで言わんとしているのは風がもたらす影響を私たちはそれすら分からないってことなんです。この音を聞いてもっていうのはそういうことです。音が来ているので風はね分かりますけれど、でもその影響を私たちは受けます。その影響をね、私たちは知ってるようでもわからないんです。なんでそんなことが自分の人生で起こったのですか。自分の家族にどうしてそんなことがあり得るんですか。教会行ってます。聖書を読んでます。祈ってます。奉仕もして、忠実にとは言わないんでしょうけれども、ね、それなりに私は誠意を尽くして、信仰の歩みを交わりにもつながっていますと。しかし私たちはその起こりうること、なぜ私が今ここにいるのか、それはさまざまな要素が絡み合ってのことなんでしょう、事情があってのことなんでしょうけれど、それを私たちはいちいち知ることができない。あの伝道者の書の3章でね、すべてのことには時があるといったあのソロモンのね有名な言葉もそうです。あれは時だけじゃなく場所もそうです。神様が支配しておられるのは風のように送ってくださる神様の風はですね、時とやっぱりね、あるいは時間で変わるものです。そしてあと場所で変わるものですね。人間はそれをね極めることができない、見極めることができない、あそこでも言われています。有名な箇所ですね。私が読みますから聞いててください。あれかというところですね。ソロモンの伝道の書。あ、もうこの時間で終わりにします。最後ここを読みます。3章11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることができない。しかし私たちはですね、今日この見極めることができなくても、理解することができなくても、この風 に乗ってフォークソングでね、昔風に吹かれてとかね、ボブ・ディランというねシンガーが歌ってましたけど、風に吹かれて、戦争の弾も飛んでくるしね、どこで起こるかわからない、まさに今の時代と同じです。その影響をもろに受けます。風の影響、経済、お台所もね、私たちの家族、人生。でも私たちは神様が送ってくださるその霊である限り、この神様の御霊に従って歩むとき、私たちはやがてニコデモのようにですね、そのイエス様の十字架を知るまでは、その神様の時、ヨハネのテーマである私の時はまだ来ていない、それが完成する時にですね、あのニコデモのよう、私たちも与えられた人生の役目を果たすことができるんじゃないでしょうか。ニコデモもその時、あ、このためにあのイエス様と出会ったというですね、その生涯をはっきりと知ることができたんじゃないでしょうか。私たちもですね、ビビたるもので、台風の季節、自分の家もですね、また洗濯物も、もう本当に心配ですけれど、あ、外に干さないですね、今はね、私たちの生活そのものもですね、いろんな意味で脅かされますけれど、健康も人生そのものも、でもこの神様の御手の中にあることをですね、覚えて信頼して生きるものでありたいと思います。お祈りします。天の神様、今日は泉会今学期、今期3期最後の、集いとなりました。多くの兄弟姉妹たちを送ってください。感謝いたします。ニコデモさんとのやり取りに対して新しい光を、私たちは今日自分自身も見せられた思いがしますけれども、一生私たちはこの風に抵抗してなんとか変えようとして努力して頑張って生きているようなものですけれども、そうではなくしてあなたが送ってくださり、そしてすでに私たちの内側にあるその神様の霊に従って歩むことができたら、どんなにかたとえ、吹き飛ばされそうになっても、私たちは確信を持って落ち着いて人生を、あなたにあって確信を持って満足して生きることができることを覚えさせられます。それぞれの信仰の歩みをあなたが助けてくださり、目に見えない神様のお働き、聖霊様に身を委ねて生きることができますようお助けください。神の言葉と、そして与えられた機会、交わりや、わずかながら奉仕の機会も与えられています。それを通して私たちがこの大きな神様のうねりであります、霊のうねりであります、教会の働き、宣教の働きへと私たちを押し出してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。